神様、イエス様、本当に感謝です。私たちはこの母の愛を、本当にこの地上において見るときに、父の愛、また神様の愛、イエス様の愛をまた垣間見ることができるんですね。母の愛はとっても素晴らしいと思います。それで今日は、まあ、母の日にちなみまして、サムエル記上、サムエルのお母さんハンナのお祈りのお話をさせていただきたいと思います。ハンナという名前はよく聞いたことがありますよね。またサムエルの祈りも絵で見たことがありますね。ここに今ないですね。お祈りをしている時に、サムエルよ、サムエルよと神様の声が聞こえるんですが、サムエルは一体何の声かわからない。祭司エリの言葉かと思って急いで、先生何ですか、お呼びですかって行くんですね。またそのお話もそのうちにしたいと思います。このサムエルが生まれるまだ前の話です。今日読んでいただいたところは、このハンナという女性が、本当に祭司エリのところに行って祈った、この祈りのことを書いているんですね。どうしてハンナがこういう祈りをしなければならなかったかという、まずちょっといきさつを皆さんでこのサムエル記上の一節からこうたっと目を通してほしいんですね。どういうことかというと、ここにエルカナっていう方がいました。この人には奥さんが2人いたんですね。1人がベニーナ、ベニーナ、ペニーナですね、ペニーナという奥さん。それからもう1人の奥さんの名をこのハンナさんと言ったわけです。こう2人妻がいたこのエルカナさんですが、まあ、この人はとっても信仰心の厚い人で、毎年毎年ちゃんとこう神殿に行って、そして捧げ物を捧げて祈って帰っていた、そういうことをきちんとする方だったんです。ましてやこのハンナに対する愛情も半端なく、とっても愛していたみたいですよね。ところがです、このペニーナという人には子供がもうたくさんいたわけです。だからこのエルカナもこのペニーナさんには子供の分もこういろいろ分け前をあげるわけですね。ところがこのハンナは一人ですから、いくら愛情があってたくさんもう倍以上あげたとしても少ないですよね。少ないです。でハンナさんはまあそれで心をこう悩ませることはなかったと思うんですが、このペニーナさんというこのもう一人の妻が、まあ、大変大変悪い奥さんでございまして、ハンナさんをいじめるんですね。あんた子供がないから私のもらうものはこんなに多いのに、あんたもうこんだけしかもらえない、あんたもうちょっと神様に、神様を恨んだらどうかねっていうわけですよ。もう本当にサタンの惑わしというか、サタンがなんかこう仕掛けてくるようにですね、この純粋な心のハンナさんの心にね、恨みとかそういう嫉妬心をこう募らせるようなことを言うわけです。そして彼女がこう貶められるようにっていうか、それくらい多分このハンナという女性は清らかだったんですね。多分とっても素敵な清らかな女性で、本当にご主人を愛していたんだと思うんです。ところがその人に本当に天は任意物を与えずというか、もう子供がいなかったと。で彼女は本当に子供欲しかったと思うんですが、このペニーナによって痛めつけられる、もうこの日々っていうか毎日がとっても彼女にとってはもう、まあ、辛い辛い辛い毎日だったわけですね。そして彼女に対する恨み、辛み、嫉妬もこうもしかしたらペニーナによって芽生えていくかもしれない。そしてこのエルカナというこの素晴らしいご主人であるにもかかわらず、もう子供ができないのはご主人のせいにしたかもしれない。でそういうふうにサタンはですね、私たちが思いもよらない時に、思いもよらないところからこの疑惑、この疑念を抱かせるんですね。そしてそこからずっと貶めていくわけです。だから私たちは本当に惑わされたらいけないんですが、しかしこの悩み、この問題、サタンから惑わされそうになった時こそチャンスなんですよ。チャンスなんです。 それが証拠にハンナはいても立ってもいられなくなって祈りに行ったんです。ね、そこから始まりですよね。この頃この間あの賛美集会のこのセミナーの余韻がまだ残ってまして、もうみんなでもう賛美心もう満載、とにかくここに座したもう主、私たちのこの魂の中に主はご自身の宮殿を建ててください。そして私たちは今日も書いておりましたが、どんな素晴らしい神殿よりもこの貧しい私の見える方を主が好んで来てくださるわけです。私はお前の宮殿、もうどんな宮殿もお前の幕屋を愛するよ、お前の幕屋に住むよって言ってくださったというこの主の愛が今日私たちのうちにあるわけです。本当に、まあ、ちょっと余談になりますが、この一泊セミナー良かったですね。本当に良かったですね。あの賛美がものすごかったです。私あのこの礼拝の中での賛美が本当に礼拝なんだなということをつくつく思うんですが、神様に捧げるという時に神様が私たちを本当に受け取ってくださるんだなって思うんですね。この賛美の中に座した孟主、この賛美が私の心の中からのこの賛美を捧げる時に、この賛美、この心の中に主が住まいした孟という、もう大きな意味でも小さな意味でも私たちの賛美の中に主がいてくださるという、この安心感、この平安、この喜びというのは他に変わるものがないですね。この世の中において他に変わるものがないのです。これが主の御前の賛美のわけですね。賛美なんですね。この賛美によって私たちは本当に日々賛美とともにこの肉体も魂も霊もどんどんどんどん回復させられて、イエス・キリストの似姿のように変えられていくんですね。そのことが実際に賛美の中で起こっていくわけです。もちろんこれは聖霊様による働きですよ。聖霊様がいるからこそこのことができるんです。だからかつてダビデの幕屋の中にダビデがあの契約の箱を収めたように、私たちは今私の魂の中にそれを収めるんですね。そのことによって今新しい時、新しい賛美が生まれてくるんです。主の証が今生まれてくるんです。かつての昔の証の箱じゃないんですよ。今の私のうちにある証の箱なんです。それが証拠に聖書の中には、最初にこの証の契約の箱の中にはこのマナの入った壺とアロンのこの目の出た杖というのが一緒に収められていたんですね。それは神様の栄光をみんなが忘れないようにって言ってその中に一緒に収められたものなんだけども、ソロモンが神殿を建てる時にこれなかったんです。これは何ででしょうか。私たちは過去の言葉ばかりすらこう縛られて、あの時はアロンの杖、ああから目が出たじゃないか、あの時はマナによって食べさせていただいたじゃないか、でも今の私たちはマナもアロンの杖もないかもしれないけど、イエス・キリストそのものが私の中にある、これ以上の証はないんですが、本物の証の箱を私の中に宿すということが本当に私たちのこの賛美につながるところの私たちの信仰の確信、新しい命、新しいイエス・キリストをうちに宿すということになるんですね。そのことを本当にこの賛美集会でも私もまた再確認させられて感謝でした。話を戻します。あんまり遅くならないんですよ今日は。このエリの前で祈ったハンナの祈りです。ヨスト牧師はよくこれは威厳で祈ったんだって言ってました。ハンナは威厳で祈ったんだって言われましたね。誠にそれとしか考えようがないですね。まず彼女は主の前で長く祈っていた。もう長く祈っていたんですよ。もういつまで祈るのだろうかと思われるほどエリはずっと見ていたんでしょうが、もう長々と祈ってたんですね。でエリは彼女の口にふっと目を留めたんです。彼女はプツクサプツクサプツクサ祈ってたんです。ところが口が動いているのにもかかわらず、唇が動くだけで声が聞こえなかった。彼女は心の内で祈っていたという言葉に書いてますね。これが はやはり聖霊様による祈りで、まず彼女はこの12節のこの祈りを始める前に10節から読んでますとね、ハンナは心に深く悲しみ主に祈って激しく泣いた。そして11節、誓いを立てて言ったというんです。ハンナは誓いを立てて祈ったんです。今から主にこのことを祈ろう、そして祈りが叶えられたらこうしますっていう誓いを立てたんです。そして祈り始めたんですね。このことがとってもなんかすごいことのように私も思ったんです。でもこれを読んだ時はちょっとわからなかったんですが、エリーは酔っているのだと思って彼女に言った。いつまで酔っているのか。でハンナは、いやそんなことないです酔ってないです。私たちは聖霊様に言うことがあっても本当に酒に酔ってはいけませんね。酒は飲むもので飲まれるものじゃないです。酒を飲むのもたまには美味しいかもしれません、美味しいなと、ビールの冷たい一杯美味しいなと思う時もあるかもしれません。しかし酒に反対に飲まれてしまって、お前は美味しいなと酒に言われたら困りますビールに言われないようにしましょうそしてハンナはエリに、いやいや私はそうじゃないですと言ったんですが、ただ主の前に心を注ぎ出していたというんです。心を注ぎ出していた。だからいいことも悪いことも、今までの恨みつらみも悲しみも問題も、ベニーナのこともエルカナのことも、とにかく自分の思いの全てを主に注ぎ出していた。これはとても本当に大事な大切なことだな。私たちにもこの真似をしたいなと思うんです。祈る時に心を注ぎ出して祈る。たとえ威厳で祈っている時でも私たちの理性は働いてますから、働いている時に私の思いを注ぎ出してほしいですね。神様の前に威厳で祈りながら口をつくさ、威厳で祈っているように見えても、そこは天の父なる神様と直結しているこの私たちの聖所から祈ってますので。でも私の思いマインドの中では主に心を注ぎ出す、主はここです、主はです、心を注ぎ出す。このことがとってもこのハンナの祈りを本当に素晴らしいものとさせたと本当に思うんですね。そして彼女はこうして祈ってエリにこれを伝えた後、エリの言葉がもうまさしく神様の言葉、安心して生きなさい、神はあなたの求める願いを聞かれたとおっしゃってくださったんです。祈りは聞かれた。そしてハンナはその言葉をいただいて、ハンナの顔は以前のようではなかった。もう悲しげなハンナの顔ではなくなってた。これはハンナがやはりここで何か神様から知らされたものがあったんですね。ありがとう主よ、そうですね、あなたの平安ですねって、この魂の中に主の答えがあったんだと思うんです。エリからもちろん安心して平安できなさい、これ神様の予言の言葉ですが、ハンナは直接神様から言葉をいただいたんだと。そして顔は今までとは違っていたと書かれているんです。すごいですね。これ私ね、一つ思い出したことがありまして、実はブルース・ウィルキンソンの出した本の中にワインの祝福という本が一つあるんです。これ節子からちょっとこの間借りて読んでるんですが、ワインの祝福って英語で書いてると、それを訳すとブドウの木の秘密ということになる。シークレット・オブ・ザ・バインってなって、で、何が隠されてるのかなとこう思うわけですよね。何が隠されてる。で、その面白い話をそこにまあちらっと書いてたの、まあ、今ちょっと思い出して話をするんですが、実は田舎に彼らが引っ越していった時に、その田舎の引っ越していった家の横、こう隣と自分家の間にね、このブドウの木があったわけですよ。でブドウの枝がこう生い茂ってた。そこでその、まあ、奥さんでしょうね、家出てった時にポッと見たら、まあ大きな円環服を着た、もうこんなすごい隣の住人がですね、それもまた大きな剪定ハサミを持ってそのブドウの枝をチキチキチキチキ切ってたそうなんです、うん。私もよくもみの木切るんですよねって。だからフラワーショップ買うのご主人が、いや上やらしてこう出た芽を切るといいですよ、うん、 そうすると目がこう拡散しないので栄養が行き渡って、まあ、上に伸ぶんですよ。でそういう風に剪定してやるといいよっていう話を聞いたんで、まあ、あの若葉が出る前にちょっと切ったんですね。で今もすごいですね、出てます。このブドウの木の枝をこの隣のおじさんがこう剪定して、で奥さんはいやこのブドウはうちとお宅の間にあるので、うん、自分としてはこの実が実った時に、まあ、半分私ももらえるものだとこう思ってるわけですよ。なのにうちのところの枝を全部切る気みたいなじゃあこっちには実がならないじゃないのみたいな、そんな感じでこううさんくさそうにこう見るわけですよね。するとそのおじさんの言った言葉なんですね。実は農夫はこのブドウの木の枝を伸ばして葉をものすごく茂らして、もう夏は家が本当涼しくなるようにもう葉っぱをものすごく茂らすことができるんですよ。そういうふうにできるんだ。ところがもう一つ、まああんまりできないけど、とにかく大きな実を実らす、おいしい実を実らす、立派な実をもう本当にいっぱいこう実らすこともできるんだと言われたんですね。そうできるんかなとか思うじゃないですか。ところがその人は、いや農夫はどちらでもできるんだけれども、両方いっぺんにはできません、どちらか一つなんですよと言われたんですね。この話をちらっと見た時にですね、ああ私たちは、あもちろんヨハネによる福音書15章ですね、ブドウの木の例え話です。イエス様、私はブドウの木、あなた方は枝であるとおっしゃる。この枝はいらないものは父が剪定するんだと、そうおっしゃったんですね。まさにその通りで剪定するんですが、その剪定の仕様が葉を茂らす剪定なのか、実を実らす剪定なのか、それをあなたどちらか決めなくてはならないですよということなんです。ここでハンナの祈りに戻りますと、まずハンナは誓願を立てたから、ハンナは祈るべきことを選んだんですね。で私たちもやはりブドウは美味しいブドウを食べたいですから、実を実らせたいわけですよ。実が実るように主に求め祈る、これは私たちの選びですね。そしてそれを選んで、そして決断するんです。あ、祈ろうって、それがこのハンナの祈りのまず最初に起こることですね。ブドウの枝がこう伸びてるのを見たときに、私たちにはいろんなブドウの枝のようなこういろんな思い煩いたくさんこうあるんですけれども、その中で私が欲しいものを見つける。イエス様があなたは私に何をして欲しいのかと言われたように、私たちはいつも選択しないといけない、まあ、祝福と呪いをいつも目の前に置かれるわけですが、私は祝福を選ばないといけないですね。だからどんな問題を抱えていても、その問題のためにこの選びと決断という場面がやってくるわけなんです。これが祝福であり、このブドウの木に隠された秘密だっていうんですね。この私たちに起こってくる時の主に祝福をヤベツの犬で願った時に、御手が共にありますように地高を広げてくださいって祈った時にやってくる、この主のご指名ならぬ私たちに起こってくるものが、やはり私が選択しなければならないものがやはりやってくるわけです。でそれを思った時に、あ、ハンナってすごいな、決断したんだ、で祈りの方を選んだんだ、もうブツブツ文句を言ってペニナをこう追い出せるぐらいのいろんな企みをしてエルカナに言いつけてですよ、こういろいろすることもできたと思うんです。ところが彼女の選んだ道は、サラが奴隷に子供を産ませるということもなくですよ、ただ主の前に誓願を立てて祈るという道を選んだ時に、彼女は聖霊に満たされて祈ったんです。このことはすごいですね。そして彼女がこの祈りを捧げた時に、主はその祈りを聞いてくださったわけです。 このことは本当に感謝ですね。
アメン。
そして
アレルヤ、
私たちがその問題を持った時に、決断した時に、そこに神様がその祈りの中で私たちに介入してきて、私たちのこの選定の技を走れてくださる。そう思うんですね。父の選定の技は、私たちが全てのものを持ったまま神の前に出て祈る時に、私はもちろん選んで祈るということが大事ですが、その前に出る時に、私たちはそれ全部解決して主の前に祈りに出るわけじゃないんですね。問題持ったまま行くんです。ただ祈ることを選んでるんです。こうなりたい、これが欲しい、主よあなたの御心にかなうようにというなじる人じゃないですか。誓願を立てて祈る。その時に神はこの祈りの中でです選定を始めるんです。あのシザーハンズみたいですね。選定を始めるんです。そして私たちは、あの吉田牧師が日々剥奪といった、あの削ぎ落とすという神の技が始まっていくわけです。感謝ですね。私たちが神様の介入によって初めて削ぎ落とされる。これが神の選定であり、私の選びによって神が私のいらないものを全て削ぎ落として炉に投げ入れてください。この一連の技がここで起こってくるわけなんです。ハンナの祈りを見た時に、本当にだからこそエリが見た時、この女は祈ってるのかなと思うほどに、ハンナは自分のありのまま持ったままで神様の前に出た。私たちもですね、選ぶんですけど、全てを持ったまま、罪があるまま、問題を抱えたまま、悔しい心を持ったまま、もう涙が出るほどの悲しみを持ったまま主の前に出た時に、祈っていると悲しみが消え、苦しみが消え、もう嫉妬心が消え、飛んでいき、もういろんな悪い思いがもう削ぎ落とされ、彼女はどんどん清潔されていって主の御前に置かれるんです、
ね、ね、
これが永遠の祈りを祈った時に起こることですね。神様と直結の祈りですから。だからここのハンナの祈りはもう本当にすごいなと思うんです。ハンナは声を出して祈りませんでした。声が出せないほど悲しかったんだと思うんです。声が出せないほど苦しかったんだと思うんです。声が出せないほどのことを人前では聞かれないようなことまで神様の前で祈ったんです。祈ったんです。心をとにかく注ぎ出したんです。このことを私たちも真似して祈りたいですね。今日このこと、母の日にですね、母の祈りとして、本当に子供のことを祈るときに、また主人のことを祈るときに、私たちは心を注ぎ出して、とにかく持ってるものをもう全てもう担いだまま主の御前に出て祈っていきたいと思います、はい、その時に削ぎ落とされ、清められていって、主の御前にその祈りが聞かれる時に、もう私たちは古い私ではないんですよ。ハンナを見てください。ハンナの顔は前のようではなかった。あの悲しげなハンナの顔はどこに行ったんでしょうか、と思えるほどの新しいハンナに変えられているということは、私たちの中にも起こってきますね。そのことを心から感謝して、私たちもハンナのように祈っていきたいと思います。本当にでもハンナは感謝です。そしてこの後ハンナの祈りの2章の1節だけ読みますね。私の心は主によって喜び、私の力は主によって強められた、ということがこの祈りのうちにハンナに起こっていたことです。これがずっと持続していくんですね。 私の心の中にこの主の喜びと主の力がもう満ち溢れる、そういう生活が続いていく、そのことを私たちも感謝して受けていきたいと思います。ハレルヤ、感謝いたします。イエス様、ありがとうございます。今日本当にあなたがこのようなハンナの祈りを通して私たちにもハンナのような素晴らしい選択をする祈り、決断を持つ祈り、そしてあなたに急ぎ落とされるあなたの介入のある祈り、その祈りをするときに私たちはこの魂を完全にあなたにあがらえ取られ、新しいものとされて、本当にこの祈りが終わった後にあなたからの喜びと力をいただくことができる、そのような祈りを私もいただくことができるんだというのを確信いたします。ハレルヤ、主よ、あなたの祈りをありがとうございます。ハンナの祈りをありがとうございます。私のところにあるところのあなたの喜びとあなたの力によって満たされる祈りを心から主よ感謝いたします。あなたの御前にイエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アメン。ハレルヤ。あ、では本当に主は私の病を本当に癒されるお方です。彼は私たちの患いをその身に受け、私たちの病を負ってくださったというお言葉が今ここに成就します。イエス様のお言葉は成就します。アーメンです。主イエスキリストの皆によって命ず、私たちの患い、私たちの病をここから出ていけ。私たちを患わせる者よ、私たちに病をもたらせる者よ、イエスキリストの皆によって命ず、ここから立ち去れ、ここから出ていけ。イエスキリストの皆によって命ず、出ていけ。サタンよ、出ていけ。サタンよ、近づくな。イエスキリストの皆によって命ず、出ていけ。ハレルヤ。イエス様、あなたの癒しを受け取ります。イエスキリストの皆によって完全に癒されよ。完全に祝福を受けよ。完全に解放を受けよ。ハレルヤ。イエス様、ありがとうございます。心から感謝をあなたの前にお伝えいたします。
アメン。
アメン。イエス様の名前によって感謝して祈ります。
アメン。
ハレルヤ、ありがとうございます。感謝します。
アメン。感謝します。イエス様、ありがとうございます。ハレルヤ、感謝します。お祈りを受け取ります。しばらく私たちも祈りましょう。異変に祈られる方は異変に祈ってまいりましょう。ハレルヤ、感謝します。